それでは、ですね、今日はですね、四式の19章になります。四式の19章です。19章の19章からですね、今日で最後まで学ぶことになります。これで四式が終わりますけれども、ここでのですね、メッセージの題はギブアの日。ギブアの日、今日ですね、学ぶところの、その舞台となっている町の名前がギブアと言います。そしてそのギブアで起こったことがですね、この数百年後にこのイスラエルについてホセアという人が予言をしたんですけども、こう言ってるんですね。彼らはギブアの日のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する、というふうに書いてあるんですね。ずっと後にギブアの日のようにイスラエルの民がもうとことんまで堕落してしまったっていうふうに言っているんですけど、そのギブアで起こった事件を今日は見ていきます。一節をご覧ください。イスラエルには王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとったとあります。イスラエルに王がなかった時代のことというこの言い回しがですね、この前17章18章を学んだ時にも出てきました。17章からこの四式が年代順に書かれているのではなくて、その四式の時代の中で起こった、まあ、エピソードですね、一つの出来事を、まあ、一つっていうか、その17章18章で一つの出来事、そして九章から21章まででもう一つの出来事、二つの出来事をですね、この取り上げてるんですね。ですから必ず年代順では全然ないわけなんですけれども、まあ、そこでイスラエルのその獅子の時代でにおけるですね、この霊的な状況、一体どういう彼らがですね、霊的な状況だったのかがこの如実に現れているのがこの17章以降の話なんです。でそこで、出てきた言葉が、イスラエルには王がなくて、そしてめいめいが自分の目に正しいと思うことを行っていたと書いてあるんです。で面白いのは、私たちが今まで見てきた中では、イスラエルは主の目に悪を行ってきた、主の目の前で、主の前で悪を行ってきたというのが書いてあるんです。でも彼らは自分の目には正しいと思うことを行っていったわけなんですね。でそれで起こったのが、この前も学びましたが、もうめちゃくちゃなこの倫理観がですね、もうめちゃくちゃになっている、まあ、とんでもない状況が繰り広げられていたわけですね。まあ、私たちが今生きている現代もこのような時代だと私は思います。ね、状況倫理、自分が正しいと思っていることをしている、絶対的な価値基準というのはないんだですね。ですから自分が正しいことをやっていけばいいんだというふうに、まあ、言うんですね。これ状況倫理というふうに言葉がありますけれども、まあ、そのような状況の中で彼らが生きていました。そして今ここで一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在してですね、でそばめでユダのベツレヘムからの一人の女をめとったとあります。で前回もですね、このミカという一人の人がですね、エフライムの産地にいた人なんですね。そこで自分の宮を作って偶像を作ってですね、そして一人に自分のための祭司を作っていた、雇っていたわけなんですけれども、でその祭司がベツレヘムの、ユダにあるベツレヘムでの人だったんですね。だから、まあ、似たような、まあ、この地域における出来事がまた書かれているわけですけれども、で、ここで、そばめとあります。で今の価値基準ですと、そばめというとですね、まあちょっとっていうふうな感じになると思いますね。いないですね今はね、まあ、愛人はいますけれども、そばめはいないと思います。けれども昔はですね、そういうなんていうのかな、いわゆる性的な目的だけで、何かこの関係を持つというものではなくてですね、当時はそのほとんど夫婦の関係です。ここで言っているそばめというのは、けれどもいわゆる妻が持っている権利 いろいろありますね。この妻がですね、この夫が先に死んだらですね、この妻が自分の弟、とこの弟がですね、その長男の名を残すために、結婚しなければならないとかですね、そういう律法がありますけれども、そういう妻としてのこの特権があるわけですけれども、それがないという状態であります。でそのそばめが、このとしてこのそばめをですね、こうやって持ってこのレビ人がいたわけですけれども、そして2節をご覧ください。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。まあ、彼を嫌ってとありますけれども、まあ、ここですね、ヘブル語を調べますと、この寛容を犯してっていうふうにも意味があるんですね。というかそっちの方がなんかかなり意味合いとしては強いんじゃないかなと思うんですけれども、ですからこの、まあ、不倫をしてしまった。でそれで、なんかもう、まあ、嫌いになったんでしょう。嫌いになったっていうのもあるでしょう。でそれで自分のこの実家に戻ってですね、父の家にいて、で4ヶ月の間いたんです。で3節、そこで彼女の夫は年頃に話をして、彼女を引き戻すために若い者と一区引きのロバ、一区引きですからこのちょうど2頭いるわけです、ね、一区引きのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。あの、和解しに行ったわけですね、仲直りしようと。で彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えたですね、自分の娘なんですね、夫がやってきたのでとっても喜びました。で娘の父であるシュートが引き止めたので、彼はシュートと一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。でこのようにですね、あの昔の人はですね、あの中近東の習慣ではこの旅人をもてなすということは本当に大事なことだったんですね。あのまあ、ここでは自分の親戚ということもあります。でそれだけではなくて、この迎えに誰かがやってきたら、訪問者がいたら、そのもてなすことっていうのは至上命題に近かったです。昔はホテルはありません、ウィークリーマンションもありません ですね。ですから、そのたとえ自分が憎んでる人であっても、その自分の家の屋根の下にやってきたら必ずもてなして、そしてその人を守っていくという義務が出てくるんです。で自分の屋根から出てたらですね、この、まあ、復讐してもいいみたいな、そういう、まあ、あのいいっていうまでは言わないですけども、そういう、まあ、感覚ですよ、うん、でそれに加えて今ここでは自分の、まあ、娘の夫、つまり自分の義理の息子ですね、がやってきたということでとっても喜んでいるわけですね。で3日間こうやって、もてなしをしています。で4日目になって朝早く彼は出かけようとして立ち上がった。すると娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら二人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして、楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、シュートが彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。まあ、あのもう一晩もう一晩って言ってますけれども、あの去って、あの離れるのが辛いわけなんですよね。まあ、それでもうずっとずっとこう一緒にいたいという気持ちが働いて、こうやって言ってるわけです。で5日目の朝早く、8節です。彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼は2人食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父であるシュートは彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりください。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょうと言っていますが、ここで、もうこれ以上は泊まりたくないと、これ以上はもういい、もう自分の家に帰りたいとこの人は思ったんですね。でこれがですね、次の事件が起こるそのきっかけになってきます。ここで、もう食事、夕食を取った後なんですよね。でもう日が暮れていくわけなんですね。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。あのベツレヘムからこのエルサレムですね、ちょうどですね、ベツレヘムはエルサレムの南西にあるんですけれども、 そこからエルサレムの方にこう上に上がっていってるわけです。で、ここに、そしてずっと上行くとエフライム行くわけですけれども、でこの途中エブス人、当時はエブス人が住んでいました。覚えてますか、ダビデがですねこのエブス人の町を攻略してですね、それからダビデの町となるまではそこはイスラエルのものではなかったんですね。まあイスラエルのものになったんですが、イスラエルがそこを攻め取らなかったわけです。ヨシュアを通して神様がエブス人も含めてですねことごとく追い払いなさいと命じられたのにもかかわらず、彼らがそれを行わなかった。それでまだここでエブス人が住んでいたわけですね。そして続けて読みますね。鞍をつけた一首きのロバと彼のそばめとが一緒だった。彼らがエブスの近くに来たとき日が非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあこのエブス人の町に寄り道してそこで一夜を明かしましょう。まあ最もの話ですね。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない外国の町には立ち寄らない。もはやさあギブアまで進もうと言っています。イスラエル人ではない外国の町には立ち寄らないという彼の判断というのはとっても正しい判断です。この外国の人と付き合ってはならないというか縁を結んではならないですね。そのようにですねこのモーセはモーセを通して神様が言われていました。ですからこの人はそういうこの神様から与えられたところの良心を持っていたわけですけれども、でさあギブアまで進もう。でこのギブアっていうのがこのベツレヘムじゃなくてベニヤミンが住んでいるところです。このエルサレムよりもさらに北に行ったところですね。毎回言うんですけれども、このヨシュア記以降ですね、地図をですね持ってらっしゃる方はこう地図をですね片手にこう手を置いてですね、でどこにどの町があるかっていうのを見ながらですね、こう辿っていくといいんですけれども、真ん中ら辺にですねこの視界の上あたりにベニヤミンというこのオレンジ色になってるですね、新海薬ですと新海薬でない人は違いますが、でそこにギブアがあります。でここまで行こうと、そこで一夜を明かそうと言ったわけです。で13節、それから彼は若い者に言った。さあギブアからラマのどちらかの地についてそこで一夜を明かそう。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来たとき日は沈んだ。彼らはギブアのに行って泊まろうとしてそこに立ち寄り、町に入っていって広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。ここからですね不穏な空気が漂っていることが分かります。先ほど話したように中近東の文化では旅人をもてなすことは非常に大切なことなわけですね。今でもイスラエルではベドウィン、遊牧生活をしている人たちにはこの習慣が残っていますが、で彼らは泊めてくれるものがいなかったって書いてあります。でしかもレビ人はイスラエル人ですね。にもかかわらず彼らをこの隣人をですねこの泊めることをしなかったという、そういう状況がこのベニヤミンの領土の中に、相続地の中にあったんですね。で16節をご覧ください。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の人でギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤミン族であった。で老人がやってきました。でこの人はギブアにいたんですけども、このレビ人と同じエフライムの産地の出身の人です。それで17節、目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人はどちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですかと尋ねた。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地のものですですね。もうこう2人よく分かりながらですね、こう今奥地のものですって言ってますけれども、ユダのベツレヘムまで行ってきました。今神主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。主の宮とありますけれども、当時は 白というところですね。あとはそうですね、白というところにこの主の宮がありましたけれども、エフライムのところにあります。で、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。私たちのロバのためには藁も貝場もあり、また私と妻と私たちと一緒にいる若い者とのためにはパンも酒もあります。足りないものは何もありません。私たちはもう全部持っているよと。だから火をわざわざ私たちのために、ね、何かする必要ないよと。ただ屋根だけが欲しいという話をしているわけですね。するとこの老人は言った、安心しなさい。ただ足りないものはみんな私に任せて、ただ広場では夜を過ごさないでください。広場では過ごさないでくださいと言ってるんです。こうして彼は自分この人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。当時は足を洗うんですね。イエス様が地上におられた時もそうでしたけれども、この汚くなりますから、まず入るのはまずこの足は洗ってからですね、中に入っていくという習慣がありました。そして食べたり飲んだりしたわけですけれども、なんで広場では夜を過ごさないでくださいといったその老人のですね言った理由が22節以降に書いてあります。彼らが楽しんでいると町の者で横島な者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。わかりますか、この知りたいという意味だ。これは凌辱したい、レイプしたいという意味です。この男たちはホモ集団だったんです。似たような出来事を思い出せますか。ソドムです。創世記においてアブラハムの甥であるロトがアブラハムと別れてからはソドムに住むようになったんです。そしてアブラハムの方に3人の人がやってきてですね、そして2人、その中の2人が先にソドムの方にやっていきました。やってきたんです。そしてロトに会いに行ったんですね。そしたらロトは2人をこうお迎えしたい、そして迎え入れたいと思ったんですけれども、2人は広場に住む、広場にごめんなさい泊まると言ったんです。でもロトはそれだけはやめてくださいと言いました。そして2人の人は、まあ、実は密会なんですけどね、天使なんですけれども中に入ってですね、しばらくしたら、老人から子供まで男たちがですねロトの家にやってきて戸を叩いて、そして同じ言葉を言ったんです。あの二人のものを出せ、あいつらを知りたいのだと言ったわけです。あまりにも恐ろしいことが繰り広げられてますね。まずそのこういうレイプっていうこと自体が間違っていることですけれども、それだけではなくて難色っていうんですかですね、難色、そしてそれだけではなくてですね、大っ広げに堂々とこの やらせろというふうに言っている状況であります。で、最悪なのはこれがイスラエルの中で行われているということです。で、ここがギブアの日と呼ばれているゆえんです。ソドムはどうなりましたか。火と硫黄で滅ぼされました。で、そのような不義をですね、今ここで、ベニヤミンの者たちが、イスラエルの者たちが行っていたんだというのが、ここでの、まあ、ポイントというかテーマになっていくわけなんです。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行っていった。いけない兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに処女の私の娘とあのそばめがいる。今二人を連れ出すから彼らを恥ずかしめてあなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。これを考えられないことですが、その男に暴行を働くということは恥ずべきことだということはあったんですけれども、その旅人を守るですね、その 義務感があまりにも強いために、自分たちの娘とかまたその妻をですね、この犠牲にするというような、私たちの今の感覚では考えられないようなことを彼らは行っているんです。でこれはソドムの町でもあのロトが言ったことでしたよね。そのまだ結婚をしていない2人の娘がいるからそれに代わってと言っていますけれども、でこのような状況が神の律法がない、そして神様の目にとって正しいことは何なのかということを考えられて、まあ、いないですね、この文化があるわけなんですね。そして次に、しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめをつかんで外の彼のところに出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃を彼女を離した。ここも私もちょっと理解できなかったんですけども、この人、その人はというのはレビ人のことです。自分のそばめをつかんで外の彼のところに出したって書いてあるんですね。おそらくはですね、この老人のに悪いことをさせたくないと思って自分のものであるその妻を代わりに出してあげたというふうに考えたと思うんですけれども、ちょっとそれでもやっぱり信じられないことを今ここで彼は行っています。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。それで彼はその女に立ちなさい、行こうと言ったが何の返事もなかった。それでその人は彼女をロバに乗せ立って自分のところへ向かっていった。でここで、ね、レビ人のですね態度はですね、この自分の妻が一体そばめがどうなったのかというふうに気にかけてないことがよくわかりますね。そのまま旅に出ようとしました。そして倒れてるのを見て一体どうなったのかというふうに思うんじゃなくて、ほら行くよ、行こうと言ってるわけなんですね。まあ、なんか彼女が嫌ってですね、実家に戻ってってしまった理由もわからないでもない、わからないでもないというかよくわかるっていうか、まあ、そういうひどい男だったっていうか、究極のショービニストって言ったらいいでしょうかですね、そういう女性蔑視っていうんですか、そういう人でした。でも彼もですねこの状態を見て、びっくりしたというか、怒り狂ったみたいですね。次をご覧ください。彼は自分の家に着くと刀を取り、自分のそばめをつかんでその死体を12の部分に切り分けてイスラエルの国中に送った。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日までこんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし意見を述べよですね。ですからもうとてつもない恐ろしい罪であるということを、しかもこれがイスラエルの中で行われたということは彼はよく分かったわけなんですね。まあ、ここでもよくこのめちゃくちゃであることがよくわかると思いますけれども、一方ではですねその女を出しておきながら、そして、その女をですね立ちなさいと言ってですね、もうその蔑視しておきながらですね、今ここでその、ベニヤミンの者たちが、このギブアの者たちが行ったことはもうとてつもない恐ろしいことであるというふうに思っているわけなんですね。本当めちゃくちゃですけども、そしてですねここでやっているのは12の部分に切り分けている。これもちょっとおぞましいことなんですが、非常に効果的でもあるわけですね。これだけ恐ろしいことが行われたんだよということをですね、その各イスラエルの部族に送りつけたわけなんです。前回の学びの中で断族がですね、自分たちの相続地ですね、そこをで、このそこにいる住民を追い払うのではなくてですね、違うところを探しに行った時に覚えてらっしゃるでしょうか。 この偶像をですね、このミカの家から取り出してですね、そして祭司を盗んで、そして盗んでいるのにもかかわらず逆に脅迫してましたよね。なんで盗んだかっていうのを聞いたときに、もうだからこのヤクザというか、なんていうんですか、チンピラというか、まあ、そういう感覚で動いているわけですね。そして来種の人たちをもう虐殺しててですね、そういう状況があったわけなんです。17章18章では特に偶像礼拝について注目されていたんですけど、そういう残虐性、暴虐もこのイスラエルの中ではこの一般化されていたわけなんですね。で、今私たちが今ここで見るこの残虐性というのも、このそういうふうにですね、イスラエルがいかにこの周りの人々に影響されていたかということがよくわかります。なんで主がソドムとゴモラを打ち滅ぼせと言われているのか、そしてカナン人、エブス人ですね、彼らをなんでこのことごとく滅ぼしていかなければいけないというふうに言われたか、その理由がよくわかります。今ここでギブアの者たちが行ったことですね、でその他にもですね、そういうことがですね、この実際に行われていたわけなんです。だから神様は彼らに対する裁きとして打ち滅ぼさなければいけないと言われたのと同時にですね、イスラエルがこのような人たちと関係を持ったら自分たちの方から影響さ、自分たちが影響されていって彼らのようになってしまうということも神様はよくご存知だったわけです。でそこでことごとく打ち滅ぼしていかなければならないということを命じられたわけなんですけれども、それが今このレビ人がですね、一方では気づいておきながら、恥ずべきことだって分かっておきながら、一方ではもう影響されているという状態なんですね。でこれはちょうど例えるとですね、私たちクリスチャンがクリスチャンの人がですね、世の中には生きているけど世のものではない、この船があったとしたら、海の上にですね船があるという時はそれは大丈夫なんだけども、海がその水が船の中に入ってきたら大変になるわけなんです。でもそのイスラエルがそれを許してしまったわけですね。そのためにこのレビ人は自分がもう水の中に水浸しになっているということがわからないままで、この浮いていると思っているというのがこの状態なわけなんです。そして20章に入ります。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。ダンからベールシェバとありますけども、この前学びました。ダンの町というのはイスラエルの北端ですね。このダン人がですね行ってライジュの町をですね滅ぼして自分たちの町にしたわけですけども、そこからベールシェバというのはこのイスラエルの南端になります。まあ、南の町になります。だからダンからベールシェバというのはイスラエルの南北の全域という意味です。そしてギルアデの地というのはヨルダン川の東にあたります。ルベンとガドとあとマナセの半部族ですねがあるところですね。だからつまり今イスラエル全体からこのミツパというこのミツパといってもですね、このヨルダンの東にあるミツパではなくてベニヤミンの相続地の中にあるミツパなんですけれども、そこに集まってきたわけです。じゃあちょうど日本わかんないですけど静岡県のどこかの町にですね、全その北海道から沖縄までのこの人たちがですねこう集まってきたみたいなもんですよ、全部の人たちがね。そういうところに集まって今やってきました。イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ベニヤ民族はイスラエル人がミツパには登ってきたことを聞いた。だベニヤ民族は行かなかったみたいですね。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレビ人は答えて言った。私はそばめと一緒にベニヤ民に属するギブアに行き一夜を明かそうとした。するとギブアの者たちは私を襲い夜中に私のいる家を取り囲み私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ彼女を切り分け、 それをイスラエルの相続地の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥ずべきことを行ったからです。さあ、あなた方イスラエル人のすべてよ、今ここで意見を述べて相談してください。これは何とかしなければいけないではないかというふうにこの言ってるわけですね。それでイスラエル人がですね、前回一致でベニヤミンを攻めていかなければいけないということで、決議しました。そこで民はみんなこぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家には戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ、くじを引いて攻め上ろう、戦おうと言っているわけです。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って民のための糧食を持っていかせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこの全ての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。イスラエルがですね、決めたことは懲罰を与えなければならない。このような恐ろしいことを行った限りにおいてですね、これ攻め入ってこの悪いもの、悪いことしたものでも滅ぼさなければならないと判断したわけですね。で、10分の1のイスラエル人は戻っていきなさいと。なぜかといったら、戦うには食料が必要です。で、戦っている間に食べる食料だから、それを戻っていきなさいと言ったわけです。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの諸族のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ、彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろうですね。まあ、イスラエル人たちはですね、ベニヤミン族に対してその悪いものを引き渡せと言ってるわけです。解き進めているんですね。猶予を与えています。まあ、例えが悪いのかもしれませんけども、米同時多発テロが起こった後にですね、アメリカが対テロ戦を展開しましたけども、アフガニスタンのタリバン政権にですね、アルカイダのその上のやつらを引き渡せと。そしたらタリバンがそれは嫌だと言ったから、あの戦争が起こったわけですけども、まあ、似たような感じでイスラエルが今このベニヤミンにですね、詰め寄って、そして猶予を与えているわけですね。引き渡せ。ベニヤミン族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤミン族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。悪いものを引き渡すのではなくて、かえって守ろうとしてしまっています。自分たちの仲間を守っていこうとするということは大事なことですけれども、例えば自分の家族、自分の仲間ですね、社会、また国ですね、民族、それを守っていくというのはとっても大事なことですが、もしそれがですね、神様が言われることよりも優先してしまうのであれば、それは間違っているわけですね。これはある話で、ある宣教師、日本人の宣教師の人がパプアニューギニアに行った時の話で、正確には覚えてないんですけれども、まあ、そこで宣教してですね、多くの人がイエス様を信じてって、でその時にその宣教師の奥さんがですね、その仲間の一人に恥ずかしめを受けようとした、何かこの暴行を加えられようとしたのかな、ちょっと忘れたんですけれども、それで問い詰めたんですね。そしたらクリスチャンであるはずの彼らが、そのパパニューギアの人たちがですね、その文化として持ってる、自分たちの仲間を守るという文化を持ってるわけですね。でそれで結局その誰かというのが分からなかった。そこでですね、この彼らが、その宣教師の人たちが帰るときに、まあ、彼が言い残した言葉というのは、最後の審判のときに神様がこのことについて裁かれるよというふうに言ってですね、誰も分からないから、でそういうふうに言ってこう帰っていったという話を読んだことがあるんですけれども、まあ、今の場合はクリスチャンの間ですよね。でそのパパニューギニアっていうふうに言ってますけれども、それは日本の文化の中でも、まあ、他の国の文化の中でも起こるわけなんです。自分たちの仲間だから、じゃあこの罪を犯している人を取り除く必要はないんだというのは、それは間違っているわけですね。でそういうことを今ここで行われてしまっているわけなんです。その日ベニヤ民族は町々から2万6000人の剣を使う者を招集した。 その他にギブアの住民のうちから700人の精鋭を招集した。この民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。精鋭部隊ですね。それを彼らが用意した。2万6000人の兵士とですね、この精鋭部隊を用意しました。イスラエルは40万の兵がいます。圧倒的に優勢なんですけれども、次を見ていくと1回目と2回目の戦いで負けてしまうんですね。読んでいきます。18節です。17節ですね。イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者40万人を招集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。ここで勝つという話は書いてますね。ユダが最初だとしかおっしゃられてません。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤ民との戦いに出ていった。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺した。しかしこのためイスラエル人は奮い立って、初めの日に陣を敷いたその場所で、再び戦いの備えをしたとあります。ギブアというのは地形的にこう戦いに有利な場所らしいですね。その地形がですね、そのギブアに住んでいる人たちにとって優勢に働いていたんですけども、でそこまで行ってですね、そして臨んだんですけれども、多くの兵士がいたのにもかかわらず、イスラエルの方が2万2000人が殺されてしまいました。23節。そしてイスラエル人は登っていって、主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟、ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め登れ。また攻め登れと主が言われました。そこでイスラエル人は次の日、ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうちから1万8000人をその場で殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。ですね。1万8000人殺されてしまいました。それで全てのイスラエル人は、全民こぞってベテルに登ってきて泣き、そのところで主の前に座り、ちなみにこのベテルというのは、ヤコブがですね、天のはしごの夢を見たあのベテルですね。で、これもベニヤ民族のところにある、この領土のところにあるものですけども、でそこに行って泣き、主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。今彼らがこの神の契約の箱があるところにいてですね、まあ、1回目と2回目も泣きましたけれども、1回目も泣きましたけれども、2回目はこの泣いてですね、そして断食をして、そして全焼の生贄と和解の生贄を捧げて行ったんですね。つまりへりくだって悔い改めて、この泣いている姿であります。でここで、不思議なのは、主がですね、二度も負け戦をあえてこのそうしなさいと言われたのかということであります。理由は今話しましたように、彼らにへりくだりと悔い改めを与えるためであろうと思われます。ちょっとその時の状況を考えてくださいね。そのイスラエルの真ん中で行われた恐るべきですね、この罪があるわけなんですね。そしてこれを何とかしなきゃいけないと思ってですね、対処していくんだけども、負けていくうちにですね、本当に自分たちもですね、このへりくだって悔い改めて、本当に恐ろしい罪が行われたということをですね、この現実味を持って感じていったわけなんです。そして彼らの罪だけではなくてですね、自分たちの罪なんだという意識も多分起こってきたことでしょう。そして神様の前でこの泣いている時に悔い改めている中で、この神様がですね、新たにこの声をかけてくださる。そこまで神様は、このイスラエルをですね、この促したかった、お導きになりたかった わけなんです。私たちの周りで何かこういう悪いこと、恐ろしいことが自分たちの関わっている中で起こるときにですね、その周りにいる人たちが気づくことは、目をこう覚ましたという言葉なんですね。本当に私たちは生ぬるかった、私たちは本当に高慢であった、その一つの悪い事件を通して自分たちが、あ、こういうところで本当に神様の言ってることに聞き従っていなかったということを気づかされていくわけなんです。ですから私たちが何か、例えば悪い指導者、悪い教会の牧師ですね、またはそのクリスチャン、誰でもいいですけれども、そういう人たちがいるときにですね、この自分を正義の立場に立たせてですね、何かをこの戦っていくというような姿勢というのは、神様の悔い改めの機会を見逃しているという、愚かな行為を行っているわけなんです。神様が何かを教えようとされて、そういうことを、許されているというか、神様のこの知恵の中で許されているわけなんですね。で、今は彼らがそこまでこの、導かれたわけなんです。それで、続けて読みますね。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていたとあります。その時の大祭司がピネハスだったんです。ということは、この事件というのは、ヨシュアが死んでからそんなに時が経っていない時であることが分かります。四世紀の初めの時です。覚えてますか？ピネハスはあのヨルダン川の東側でモーセが生きている時に、イスラエルが北上している時に、モアブ人の娘たちがイスラエルのキャンプの中に入ってきて、そしてイスラエルの男がモアブ人の娘たちと不貧困を行って、それで、偶像礼拝をして神罰が下ったんですね。でその時に一人のイスラエル人とモアブ人の娘がそのテントの中に入ろうとしているのをピネハスが見て、そして剣でその二人を刺し通して、その神罰が止んだという事件が民数記に書いてあります。そのピネハスがそのエルアザル、そのお父さんのエルアザルの次に代を継いで、この大祭司を行っているわけですから、かなり初期ですよ。だからヨシュアが自分が死ぬ前にですね、そのあなた方のその住民の周りにいる神々に使えるんだったら使いなさいと、私と私の家族は主にお使いするというふうに言った理由が分かりますね。もうその時からですね、じわじわともう入っていったわけなんです。そして言った、私はまた出て行って、私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた、攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡す。今度は勝利の約束を与えてくださっています。あなた方の手に渡す。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。今祈った後に神様から勝利の約束が与えられて、それで何もしないということではなくて、神様からの知恵が与えられたんです。この伏兵を置くという知恵です。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はそのこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアに上る王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で撃ち刺し殺した。ベニヤ民族は、彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った、さあ逃げよう、そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆その持ち場を立ち、バールタマルまで陣備えをした。一方イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場マーレゲバから躍り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギバに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気づかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤミンを撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤミンのうち2万5100人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。ここに概略が書いてます。で36節から細かい話が書いてありますけども、この戦略分かりました？おびき出してるんですね。このギブアの町に今まではそのまま行っていたんです。それで負けていたんです。地形がそのことを許していたんですね。で今度は伏兵を置きました。その後ろの逆の方角にその待ち伏せをする兵隊を置いて、それで、今までと同じように戦いには出てたんです。 でもベニヤミンがやってきますね。そしてそのどんどんどんどん退却していくような形でこの戦いを続けていくんです。その間に町の中に伏兵、待ち伏せしている兵士が入っていって、それで町を撃ち落として、そしてそれから退却している姿勢から今度はまた戦っていく、この攻めていく姿勢に変わるんですね。そしてその出てきたベニヤミン人たちをこの挟み撃ちにして殺していくという戦法を取ったんですね。でその詳しいことが36節以降に書いてあります。ベニヤミン族は自分たちが打ち負かされたのを見た。イスラエル人がベニヤミンの前から退却したのはギブアに対して待ち伏せていた伏兵を信頼していたからであった。伏兵は急ぎギブアに突入した。伏兵はその勢いに乗って町中を剣の刃で打ちまくった。イスラエル人と伏兵との間には合図が決めてあって、町から罵が上げられたらイスラエル人は引き返して戦いを任されたに違いないと思ったのである。その頃罵が煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤミンは後ろを振り向いた。見よ、町全体が煙が手に上っていた。そこはイスラエル人が引き返してきたので、ベニヤミン人は災いが自分たちに迫っているのを見てうろたえた。それで彼らはイスラエル人の 前からアラノの方へ向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを撃ち殺した。イスラエル人はベニヤミンを包囲して追い詰め、ヌアから東の方ギブアの向こう側まで踏みにじった。こうして1万8000人のベニヤミンが倒れた。これらの者は皆力ある者たちであったとあります。このように、分かりますね。この待ち伏せして呪しを上げてとか似たような戦略を私たちは思い出せませんか。似たような戦術、ヨシュア記の愛の町です。エリコの町を倒した後に愛の町に行った時に、愛の町では散々な目に遭ってしまいました。実はアカンが罪を犯していたんですね。でそのアカンを取り除いた後にですね、神様から言われて、そしてヨシュアもその神様から知恵が与えられて伏兵を置いたんです。待ち伏せを置いた。で愛をおびき出して、それで、この伏兵が入っていって、それから向きを変えて攻めていって愛を討ち取ったということが聖書 のヨシュア記の中に書いてありますけど、同じ戦法であります。で45節をご覧ください。また残りの者アラノの方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は王子でそのうち5000人を討ち取り、なお残りをギブオムまで追跡してそのうちの2000人を討ち殺した。こうしてその日ベニヤミンの中で倒れた者は2万5000人、剣を使う力ある者たちであった。それでも600人の者はアラノの方に向かってリモンの岩に逃げ、4ヶ月間リモンの岩にいた。リモンに岩にいたのがこの600人の人です。でここで終わらせておけばよかったんですが、48節、イスラエル人はベニヤミン族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかったものすべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。わかりますか。やりすぎです。過剰な懲罰です。イスラエル人、本当にこの神様に祈りながらですね、そして戦っていった。そして悪を取り除かなければいけないというところまでは正しかったんですけれども、やはりこの残虐性というんですか、勢い余ってっていうのもありますけれども、そういうものによってですね、今このベニヤ民族の全ての人ですね、家畜も含めて女子供も含めてみんな殺してしまったんですね。600人しか残らなくなってしまったんです。でこのことによって次の21章ですねの、このさらにですね、イスラエル人たちが誤った行為に陥っていく、そのきっかけとなっていくんですね。この神様に言われていることを行っていくのではなくてですね、そのあのエフタのように、エフタもそうですね、誓いを立てました。そしてこの自分の家から出てくるものを、それを全焼の生贄として捧げますということを言ってですね、それで出てきたのが自分の娘だったわけです。で似たようなことを彼らは行っていきます。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った、イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。そうですね、 今600人男だけしか残ってないんです。でこのままだと全滅してしまいます。そしてイスラエルの部族から12部族から1つの部族が欠けてしまうことになるということで、彼らは主の前で泣いていたんですけれども、まずもってこの娘をベニヤミンに嫁がせないと言っているところもまずおかしいわけなんですね。私たちは神様の御霊に導かれてこのことをしあのことをしていくという正しいねということはとてもそのことによって生きていくわけなんですけれども、自分の方法で自分勝手にですね何かそのやってってですね、その自分の方法でその神様から言われたことをやっていこうとしていくがために、後でその自分の方法でやってしまったことは足かせになってくるんです。例えば教会の中では伝道とか祈りとか礼拝とかですね、主に喜ばれる活動がありますですね。で私はですねもう朝に1時間必ず祈ってですねやっていきます、でリバイバルのために生きていきますとかですね、でこのある私がクリスチャンだったばっかりの時に聞いたんですけれども、なんか進学校の中で自分のクリスチャンの先輩がですね進学校行ってたんですけど、その自分のですねその同じ進学校の人がですね、私はリバイバリストになるように祈ってますとかつってですね祈ってて、リバイバリストになる、なんかよく祈るけれども自分がリバイバリストになるかならないかなって決められるようなものじゃないわけですよね。神様の主権でリバイバルに用いられるかどうかっていうのは決められるわけですね。どんどんおかしくなっていくんで、そうやってでその1時間祈るとかなんだかってやっててですね、でその祈りの中身を見るとですねこのリストがあってですね、神様なんだかなんだかです、こうやって祈ってください、こうやってやります、こうやってやります、こうやってやりますって時計を見ながら、あまだ12分しか経ってない、こうやってやるこうやって呪文のようになっていくという話も聞いたことがあります。わかりますか、自分で勝手に何かやってる、祈ることって大事ですよですね、で礼拝するっていうこと当然大事です、ね、大事ですよ。そして他にもいろいろあるけど、いろいろ自分で掟を作っていく、そして方法を作っていく、そのことによって結局正しいものが正しくなくなっていくということが起こってくるわけですね。で今イスラエル人がその自分で蒔いた種を刈り取っていくようなことを行っていってしまっているわけなんですけれども、それで、翌日になって4節です。神は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。そこでイスラエルの人々は、イスラエルの全部族のうちで主のところの集まりに登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺さなければならないと言って思い誓いを立てていたからね。人間的な非常に計算を立てたですねことを今彼らは行おうとしてますけども、この誓いもですね不必要な誓いですよね。でこうやって、彼らはいろんなこの誓いとか約束事を作ってですね、そしてこの戦いに行ったわけなんですけれども、イスラエル人はその兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言って、今日イスラエルから一つの部族が切り捨てられた、あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか、私たち主にかけて彼らに娘を嫁がせないと誓ったのだ。ついで彼らは言った、イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってきてこなかったのか見ると、ヤベシュギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。ヤベシュギルアデ、これヨルダンの東側ガド族の相続地の北端にある町なんですけども、民は転校したがヤベシュギルアデの住民はそこ一人もそこにいなかった。回収は1万2千人の有志をそこに送り、彼らに命じていった。行ってヤベシュギルアデの住民を剣の刃で撃て、女や子供もあなた方はこうしなければならない、男は皆、そして男と寝たことのある女は皆清潔しなければならない。こうして彼らはヤベシュギルアデの住民のうちから男と寝たことがなく男を知らない若い少女400人を見つけ出した。彼らはこの女たちをカナンの地にあるシオの陣営に連れ込んだ。愚かなことです。またイスラエルの数をですね減らすようなことを彼らは行ったんです。自分たちの誓いを立てたことによってですね、だから誓いも愚かだったんですけど、その誓いを守るためにですねさらに愚かなことを行っているわけですね。でもそれで帳尻合わせを彼らはして、でもあれ400人しかいない、200人足りないということに彼らは気づいていきます。それから全回収はリモンの岩にいるベニヤミン族に使い送り、 彼らに和解を呼びかけたが、その時ビニヤミンは引き返してきたので、ヤベシギルアデの女たちのうちから生かしておいた女たちを彼らに与えた。しかし彼らには足りなかった。民はビニヤミンのことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。そしてイスラエルはさらに愚かな案を思いつきます。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよいだろう。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤミンの逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族は消し去られてはならない。しかし私たちの娘を彼に嫁がせることはできない。イスラエル人はベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓っているからだ。それで彼らは言った。そうだ、毎年シロで、主の祭りがある。この町はベテルの北にあって、ベテルからシュケムに登る王子の上の登る方、レモナの南にあるですね、ベテルがあって、その上にですねこのシロがあります。先ほど話したんですね、シロです。でこれはあの第一サムエル記ですね、一章にあのハンナ、サムエルのお母さんのハンナですね、あの家族がシロに登ってったってあります。この幕屋があるところですね、そこに祭りが行われていたみたいですね。それから彼らはベニヤ民族に命じていった。行ってブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もしシロの娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出てめいめい自分の妻をシロの娘のうちから捕らえ、ベニヤ民の地に行きなさい。もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに私たちのために彼に情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻をめてらせなかったし、あなた方も娘を彼らに与えませんでした。もしそうしていたら、彼らあなた方は罪に定められていたでしょうと言います。人さらいせよと言ってるんです。誘拐です。これをですね、ベニヤ民にアドバイスしたんですよ。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らは略奪した女たちである。そこからそれから彼らは戻って自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。こうしてイスラエル人はその時そこを去って、めいめい自分の部族と種族のところに帰っていき、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出ていった。まあこれで200人得られてですね、万事めでたしと思ったのかもしれませんけれども、やってることはめちゃくちゃです。人さらいをして、そしてですね、人さらいをしてですね、それで解決したかと思うんですけれども、でも本当にですね、彼らがこの行っていたことっていうのは次の最後の節ですね、この詩式のまとめにもなりますけれども、でまとめられます。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。これですね、自分の目に、めいめいがですね、自分の目に正しいと見えることを行っていた。イスラエルには王がなくと書いてありますから、これはもちろん詩式の後に、サウル王が立てられた後にですね、ダビデ王の時だったか分かんないですけど書かれたものであります。でもイスラエルにとっての王は神ですね。その王なる神がおられることによって自分たちが何が正しいことなのかどうかを判断していくことができるわけなんですけれども、自分たちが自分たちの目で正しいと見えることを行っていく、これ本当に誘惑というか、私たちが常に吟味していかなければならない。パウロは言いました。自分を裁きなさい、そうすれば裁かれることはありませんですね。これ裁きなさいというのは吟味しなさいということです。自分をですね、このありていに神様の御言葉に照らしてどのようになっているのかというのをこの見ていきなさいということですね。そうすれば裁かれることはないよと言っているわけなんです。このことをしなかったらですね、結局自分の気持ちとか自分の哲学、自分の知性、自分の正義感ですね。これ正義感というのが一番怪しいですね。見てください、この知識、みんな正しいと思うことやったんです。自分の正義感ですね、これは当たり前だと思って当然のように考えていることで、これらがそうではないということに気づき始めるんです。だからパウロは、自分の体を生ける備え物として神様に捧げなさいと、そして自分の思いを一新させることによって何が神の御心で良いことで完全であるかを見極めなさいと言ったんです。自分の思いが神様の言葉によって この変えられていくという作業がいつも必要になってきます。でこれが本当に大事なんです。自分は知っている、これは大丈夫だと思ってですね、そして自分の悟り、自分のこの理解に頼っていったら、いつの間にか先ほどのレビ人のように神様に従っていると思いながらめちゃくちゃなことをやっている自分を発見します。ですから自分の悟りに頼らず心を尽くして主により頼めって書いてありますね。この箴言に書いてある言葉ですけども、で主を恐れること、主を尊ぶこと、これが知識の知恵の始めであると書いてあります。これが本当に大事ですね。そしてこの悔い改、告白するっていう言葉がありますね。コンフェスっていう英語で言いますけれども、罪を告白するっていうのは一体何、告白するっていうのはどういう意味かって言ったら同意するという意味なんです。神様が見ているように自分を見ていく、神様がこれが罪だっていうふうに言われているものを自分も罪だと認めていく、だから私は罪を犯しました、罪人ですっていうふうになるわけなんです。これを行っていく必要があるわけなんですね。でこうして四式が終わりました。でもルツ記、次のルツ記も実は同じようにエピソードなんです。獅子の時代の時に起こった話です。で今見た、自分の目に正しいことを行っていた人とは対照的に神様を愛して神様に従っていく、しかもユダヤ人ではなくてイスラエル人ではなくてモアブ人、異邦人の話を読んでいきますですね。ですから私たち暗闇の中にも光がある、イエス様が私は世の光である、で光の中を歩めばつまずくことはないと言われた、まあ、その、まあ、模範というんですか、それを読んでいくことができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。知識をこうやって学ぶことができ感謝します。どうぞ主よ、私たちが、こう自分たちで、この自分たちのやっていることを合理化させるのではなくて、正当化させるのではなくて、ただあなたの前に何が正しいかどうかを見極めていくことができますように助けてください。主の前に悪を行っているのか、正しいことを行っているのか、どうぞ私たちがいつも見ていくことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。